はい、さっき言いましたけども、来週の日曜日にね、うちの息子が、長男のサンビが、結婚するんですね。As I said, Sam, our oldest, is getting married next Sunday, Sunday afternoon. で、24歳、早いっていう人もいますけれども、 So he's 24. Some people say that's early. That's so soon. 僕も24でした、結婚した時にね。I was 24 too.だからなんとなくこう、その年を考えたときにね、自分の時のことも思い出すんですけれども、 So it kind of gives me flashback of my wedding day too。 ふと気がついたら、もう26年僕はね、結婚してるんですね。長っ。いやっていう意味じゃなくて、ね、なんか年取った気しますね。26年結婚してるって言うとね。 So I've been married for 26 years. Went fast. でこの26年の間にやっぱりね、こういろんなことを学ばされるんですね、学ばされたんですね。 And I've learned so many things over this past 26 years。 で、こう結婚についてとか、こう愛するっていうことについてだとか、こう女性っていう生き物についてとか、こう、ね、妻について、自分についていろんなことをこう学ばされたんですね。And like I've learned about marriage, I've learned about love, and I've learned about women in general, and then about Miriam and about myself, and I've learned so many things. So, そのうちの一つがこれなんですね。And this is one of those things. Happy wife, happy life. Yeah. 奥さんハッピーだったらみんなハッピーもうっていう、これをね、もう痛感してますね。This is...Guys, this is the real truth here. When your wife is happy, everybody's happy. And I'm learning this over and over and over again. で、俺、先週母の日とかにこういうメッセージした方がよかったのかもしれないです。Maybe I should have preached about this on Mother's Day. But 今日別にあの結婚の話を、結婚のメッセージするわけじゃなくて、今日はあの神様を信じるということについて話をするんですけど、I'm not preaching about marriage today. I'm preaching on what it means to believe. でもこの神様を信じるということ、神様を信じて神様と僕の関係ということを考えるときに、面白いのはそのいろんなことが夫婦関係に適用できるんですよね。で、逆もあるんで、夫婦関係のことをいろいろ考えて学んでいくと、その夫婦関係で学んだことを神様との関係にも適用できる。すごくオーバーラップしている部分が、で、共通点がいっぱいあるんですね。An interesting thing is when I learn about God and my relationship, I can apply many of those principles to the marriage relationship, my wife, like my relationship with my wife. And it's vice versa too. When I learn many things I've learned about marriage, I can apply that to my relationship with God. There's so many common factors.In these two relationships. そこで今朝ね、本当に神様を信じる、この御言葉から始めたいと思うんですけれども、神様を信じるということについてちょっとね、みんなで考えていきたいと思いますね。So this morning we're going to start with this Deuteronomy 6, chapter 6, 4 through 6, and we want to think about God and me relationship. 新命記、これあの旧約聖書、ね、旧約聖書の一番最初から5番目にありますね。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、そこの6章の4節から6節。So this is the Old Testament book, Deuteronomy, and chapter 6, verses 4 through 6, it says,
聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。
It says, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your heart.
で、これっていうのはあの神様が、あの神が選ばれた民族、イスラエル人たちに預言者モーセっていう人を通して語られた言葉ですね。
で、This is the word of God. God spoke to his people Israel through his prophet Moses. That's this word.
で、ここで3つのことを簡単に言ってると思うんですよ。
And I think God is telling them three things.
それは神様はただ一人だよということ。そしてその神様を愛しなさいということ。そして御言葉、神様の言葉を心に刻みなさいという。この3つですよね。
And he's telling there's only one God, right? And you are to love this God, and you are to put His words on your heart. Those are the three things.
神様はただ一人だよというところから始めたいと思います。
So we're going to start with the Lord is one. There's only one God.
これクリスチャンの人たちにしてみると別に何も新しいことじゃないと思うんですよね。もちろんもちろん。神様って一人だよね。世界を作られた神様、ね、私たちを作られて世界を治めている神様がいる。その一人の神様を私たちは信じているわけですよね。
This is nothing new to Christians, right? We believe in one true God.Who created the whole world, who created us, and who reigns over the universe.
で、これ、で、もう一つね、こう大事なこと、これも別に珍しくないと思うんですけども、私たちは神様を信じてますよね。もちろんこの聖書、ね、この神様の教えも大事なんだけど、私たちは聖書を信じて、聖書が中心というよりは、神様を信じてて、神様が中心ですよね。だからその神様との関係という言い方をしたのもそこにあるわけですね。私たち神様が中心です。
Okay, and when we talk about this one God, you know, we have to remember that we believe in God, not just His commands, not just His words. You know, of course, the Bible is so important to us, but that's not the center. God is, right?
でもこれ例えば日本の仏教とか、まあ、日本だけじゃなくて仏教とか考えてみると、あまり仏教の人って私仏様を信じてるんですっていう人いないですよね。仏様の教えを信じてる人たちがほとんどだと思います、仏教。
And, but like when you think about Buddhism, I've never met a Buddhism who says I believe in Buddha. You know, they all say I believe in Buddhist teachings.
仏教なんかは教えが中心ですよね。で、だから神様が中心、仏が中心とかそういうんじゃない、そういうところから考えるとちょっとキリスト教というのは少し違うのかもしれないし、特殊なのかもしれないんですけど、私たちは神様を信じてるから。
それで、we believe in God, not the teachings.
で、その次にね、これがすごくキリスト教独特だと思うの。ここの箇所は神様を愛しなさいって言ってる。神様を信じなさいじゃないんですね。神様を愛しなさいって言ってる。とっても不思議な言い方でしたね。
You see, this passage doesn't tell us to believe in God. It tells us to love God.
僕も別に宗教全部勉強したわけじゃないんですけれども、世界の中にあるたくさんの宗教があって、その中で神様を愛しなさいっていう宗教があるかなと。多分ほとんど僕の知ってる限りではほとんどがやっぱり信じるっていう言葉を使うんじゃないかな。神様ってなんとなくこうイメージ的になんか高いところにいて、それで下を見下ろしててなんかやってるっていう、そういうイメージがあるんですよね。だから信じるっていう言葉がなんとなくぴったし来るのかもしれない。でもここでは愛しなさいって言ってくれる。これおもろいなと思って。
You see, this, I haven't done a thorough research on religion, but I don't know any religion other than Christianity that says love God. I think they all say believe, the word believe, but Christianity, the Bible used the word love.
で、この愛しなさいって、信じるってね、信じるって、信じようと思ったら何でも信じられるじゃないですか。そうでしょ。信じようと思ったら別にそこに存在しないものでも信じることができるわけですよね。架空のもの、イマジネーションの中で自分の頭の中でこう作り上げたものでも信じようと思ったらいくらでも信じることができますよね。
Like, when you believe in something, you can believe in anything you want, even in your imagination. No? Even when it doesn't exist, if you want to believe, you can believe. UFO
を信じてる人いますよね。宇宙人信じてる人いますよね。じゃあ見たことある、会ったことあるって言ったらないんです、ね、話は聞いたかもしれない、写真らしきものを見せてもらったかもしれない、でも実際に見たとかこう会ったとかそういうんじゃないんだけども、信じてる人がいっぱいいますよね。信じようと思ったらどんなことでも信じることができるんです
よ。 Like, you know, many people believe in UFOs or the aliens. Have they ever met? No, I don't think so. No. Have they actually seen them? I don't think so, but they still believe. They don't know if they actually exist, but those people want to believe, and they do believe.
でも愛そうと思ったらどうですか？ちょっと考えてほしい。何かを愛そうと思ったら、こう架空のものを愛するってすごく難しくない？愛そうと思ったらその対象がいないと愛せないし、その対象を知らないと愛することはできないじゃないかな。
But when you try to love something or someone, I think it's so difficult to love something that does not exist. I think it's so difficult to love something just in your imagination. I think you need to actually know the person in order to love that person.
ここで神様が私を愛しなさいっていうとき、神様はほとんどもう私そこにいるんだよって言ってるんじゃないかな。それだけ神様っていうのは高いとこから見下ろしてるんじゃなくて、私のところに降りてきて、私たちと同じレベルで本当に親密に な関係のあるものとして、ね、いてくださるんだっていうのがここに現れてる言葉じゃないかなと思うんですね。
So, you know, when God says to love HimHe's almost saying, you know what, I'm there, I'm here, I do exist, and I'm not up there, I'm with you. I'm on the same level with you. You know, I want to be intimate with you.
すごい近い存在ですよ。それがこの言葉から分かるんじゃないかなと思う。昔ね、こういう言葉が流行りました。今、知ってる？聞いたことない。もう死語ですね。
This, I didn't really write the English version because there's no English version. But Ashi 君、Keep 君、Mitsubu 君、Meshi 君っていう言葉が流行った時代が僕が学生の頃なんで、ついこの間ですけども。When I was a student, these terms were going around. And,
何かっていうと、分かります？知ってる人、アッシー君とか、キープ君。知らないですね。あ、知ってる。使われてた、違う。これね、若い、まあ、学生とか若い女の人たちが特定の男性に対して使う言葉なんですね。
These are the terms that young women, young ladies use to refer to particular guys. Okay?
And,アッシー君っていうのは何かっていうと、足だよね、アッシー君。そう、どっか出かけたいなって。どっか出かけたいんだけど、車ない、どうしようかな、電車で行くのもめんどくさいしな。あ、なんとか君、車持ってるし、なんか私の気になるみたいなのか聞いてみようかなって。なんとか君、どこどこ行きたいんだけど、車出してくれないって。すると、その子は大体この女の子のことが好きなんですよ。だから、あ、頼まれた、デートかなとか思って、シャーッと飛んできてくれるみたいな。ね。車が欲しいときに利用できる、それがアッシー君ね。So this Ashi 君、Ashi 君 is a convenient driver. You know, when this girl wants to go somewhere but she doesn't have a car and she wants a car, you know, and she thinks about this particular guy who likes her and has a car, so she would call him and say, "Hey, Tom, we're planning to go somewhere." So.Can you drive us there? And you know, he was like, oh, she asked me a favor. So he'll just come right away and drive them around. So that's the convenient driver, Ashi-kun. Keep-kun. Convenient data とか言ってありますけど、英語ちょっと難しいね、これ。Keep-kun っていうのは、例えば自分、ボーイフレンドはいてもいいんですけど、ボーイフレンドが忙しくて、デートできない。友達もみんな忙しくて、とにかくでもどっかで遊びに行きたいけど、誰か一緒に行きたいなっていう時に、あなんとかく私のこと好きだって言ってたよな、今日暇だから、でも一人で遊ぶのもなんだから、なんとかく言うでは、なんとかく今日暇って言って、で要は暇つぶしの道具ですよね。でもそういう時に必ずそのなんとかくをデート誘われたって飛んでくるわけですよ、喜んで。で必ず飛んでくるわけですよ。だから本当に困った時、もう必要な時に飛んでくるから、そのためにキープしておく。この女の子は別に好きでもなんでもないんだけど、切っちゃったら使えないんでしょ。だから切らないんですよ。優しくしておいて、いつでもキープしておくっていう、それがキープ君ですね。So this convenient date, keep 君 is, you know, this girl has a boyfriend, but he's busy.
I don't think you need to explain
anything.
We got it.
You got it? You got it? Okay. 4 million later, that tells you all, right? Yeah, okay. Okay, I'm going to move on. Saves time. If you want to know, just ask me later. Okay. Mitsugu-kun, この子はいろんなもの買ってくれるんですよ。ね、もう本当にこの女の子のことが好きでいろんなプレゼントくれるの、もう気を引こうとして。でこの女の子はこの子のことは別に好きでも何でもないんだけど、すごいいっぱい買ってくれるから、冷たくあしらうことなく、ね、まあ、口では、ね、悪いよって言ってるかもしれないんだけれども、もらっちゃう。ね、あれでもうだってキープしといたら、もうどんどんいろんなもの買ってくれるのも、ね。それが三つ目くんですね。Convenient gift, do you get it? You know, he buys gifts, okay? In the same concept. メッシー君、これ僕知らなかったの。知ってた？知ってた？メッシー君。あ、夏美さんも知ってた。あらら。そう。ご飯をおごってくれる人みたいに。ご飯食べに行きたいなという時に、なんとか君、ご飯食べに行かないって言うと、最後に絶対、あ、いいよ、俺払うからって言ってくれる。そういうタイプ。だからお金だ払いたくないんだけど、食べに行きたいな。あ、なんとか君呼ぼうよ、みたいな。それがメッシー君。ひどいでしょ ?Yes, Kevin.
I need you to explain that.
Meshi, oh, okay, convenient feeder. Oh, yeah, feeder doesn't explain much. He pays for the meal, so, you know, if you take him to go and eat out, at the end, he's like, oh, I'll pay for you guys. So, yeah. You want one of them? めちゃくちゃひどいでしょ？もう、ほんと自己中ですよね。人のこと考えない、自分の都合で利用している。こういう女性が僕の時代多かったんですよ、ね、僕は使われてませんでしたけれど多分True? Well, that's called servant. Yeah. Okay. で、これね、でもね、これ日本人の意識の中にめちゃくちゃ入ってることなんですよ。その日本人の神感っていうのかな。日本、but you know what? This is in this Japanese perspective on God. Because 日本で学問の神様、縁結びの神様、もう一回ですね、安産の神様、いろいろあるじゃないですか。ね。Like in Japan, there is this god of study, god of child labor, god of romance, and those, and each have different shrines. それで、学問の神様のとこ行ったことある人、お前に、受験前とか。あるね。受験前に差し掛かるまでにそこに行ったことがある人。行かない、行ったことないでしょ。受験前に突然行ったわけですよね。So, you know, I was asking if they have been to this shrine where this god of study was. And they go usually go right before the exam. And they never been there before the, until it happened to be before the exam. でも、だからそれまで全く会ったこともない、お参りもしたこともない、お賽銭投げたこともない、そんな神様のところに突然行って、よろしくお願いしますって言うんですよ。So they never thought about this God, they never visited this God, they never gave anything to this God, but just before the exam, they visit this God and say, help me. ほいで試験が終わったら、お礼しに行った？行かないでしょ？試験が終わったらもうバイバイなんですよ。あー、やったーみたいな。俺頑張ったよなって、その前が自分の、ね、英語になる。And after the exam, they will not go, they don't go to say thank you, you know.After the exam, he was like, oh, I did well. so, で、安産もそうですよ。妊娠してから初めて行くんですよ。それまでもう納得意がなかったのに、妊娠してから初めて行ってよろしくお願いしますって10ヶ月を、ね、こう通って、10ヶ月終わったらピシッと行かなくなっちゃう。And the God of child labor, you know, those ladies go, start going once they're pregnant, and they visit for 9 months, and they stop going after the child labor.自分の都合に合わせてこの神様に行こうかな、この神様に。あんたはアッシー君、キーフ君たちと同じですよね。It's the same concept, you know. They just go and visit and ask for help whenever they need one, but only when they need one. で、この神様を愛するというね、私たちと神様との関係の中で、クリスチャンになっても日本人のこの感覚ってね、ちょっと残ってるんですよ。And even after we become Christians,We still have that in our mind. だから、お祈りのほとんどお願いじゃないですか。
いや、日本語で困った時の神頼みってありますよね。あれな、結構残って普段お祈りしないのになんか困った時だけお祈りする、ね、クリスチャンになってもそういう習慣が抜けない場合ありますよね。本当にこう、なんていうか神様を愛するっていうよりもどっかで私たち神様を利用しちゃってるっていうケースがあったりするんですよね。 So, you know, we are supposed to love God, but for some reason we start using God for our own convenience or own benefit. So we have to be careful on that. だから神様はあえてここで、ね、私を愛しなさいって言われてる。で、ただ愛しなさいって言ってるんじゃなくて、心を尽くして、精神を尽くして、力を尽くして愛しなさいっていう、ね。And that's probably why God tells us to love Him. And not just love Him, but love Him with all our hearts and with all our soul and with all our strength.で時々ね、これ心と精神ってどう違うんだろうとかいろいろ考え始めることがあります、ね、だんだん分かんなくなるね、そうやって考えるとね。 Sometimes we start discussing and debating what's the difference between heart and soul and, you know, but that will just confuse you. これは要はこれ、下にも出ます。要は何を言ってるかって言ったら、一生懸命愛しなさいってことですね。本当に一生懸命努力して意識的に愛そうよって、そういうことを言ってるんですね。What this is saying is, you need to put all your effort into loving God, and in order to do that, you gotta be intentional about loving God. で、これがね、愛するっていうこと、全般その夫婦間でも、ね、そうですけど、に当てはまることなんですよ。皆さん、愛するって自然にできることなんですよ。And this applies to the marriage too.Loving someone doesn't happen automatically. 好きだったら愛せるかっていうと、だから好きと愛するっていうことが結構ね混同してますよね。だから好きだったらなんか愛せるような気がするんだけども、なかなかそうでもない。
You see, sometimes we kind of mix up like and love. So we feel like I like this person so much, so I love him. But it's not that simple.
好きっていうのは感情でしょ、ね、感情ですよね。だから好き、すごく好きだった人が一個の出来事でその次大嫌いになっちゃうことがあります。しょっちゅうはないですけど、時々そういうことはありますよね。それ大好きだった食べ物が一回食当たりを起こしただけでもう嫌いになっちゃうことがあります、ね、感情って変わるんですよね、好き嫌いの感情。
So like is a feeling, it's an emotion, and feelings change. It can change overnight. Maybe you like this person until today, but something happened and you hate that personOr you like this food all throughout your life, but then you have food poisoning and then you start hating that food. Your feeling can change.
僕も昔友達とバイブルキャンプ行ってて、キャンプ行っててもめちゃくちゃ友達と楽しくて夜遅くてワイワイやってる中で、長野県の夜のひんやりした夏の夜にカップラーメン食べてたんですよ。男のスタミナニンニクラーメンっていう当時やった。めっちゃくちゃ美味しかったの。
So when I was a student, I went to Bible camp in Nagano, and it was summer, and summer evening in Nagano, it's kind of cool and nice, and we were eating this special cup noodle. It was so good. I really enjoyed it. I thought, this is awesome.
だからキャンプから帰って家に帰って、あれ絶対食べようと思って、お店で買って、家で一人で食べてみたの。普通あんなうまかったはずなのにって思ったんですね。
So I went home, back home, and then I went to the store and I bought the same cup noodle and I ate it at home, alone. Nothing special.
あの時は友達とワイワイしてて、本当にキャンプ場っていうそのなんか特殊な雰囲気がある中で感情がこう盛り上がってるからめちゃくちゃ美味しく感じたんだけども、家で一人で食べてるとその盛り上がりがないでしょ。するとスパイスが欠けるんでしょうね。普通になっちゃう。
フィーリングってそういうものです。状況によって変わってくる。
So in Bible camp, it was a great atmosphere and I was enjoying so much with my friends and that was a great time. So my emotion was a little higher and so the cup noodle was good. But at home, nothing was kind of stirring up my emotion. So it was not as good.
You know, that's how our feelings, emotions work. You know, the circumstance kind of change your feelings.
だ好き嫌いっていうとそうやって変わるんですよ。 愛するって違う。愛するっていうことは感情じゃないんですよね。愛するっていうことは愛しなさいって言われてるから、その愛するようになるまで待とうじゃなくて、愛しなさい、 OK、 私は愛するぞっていう、ね、自分の意思による決断の行為が愛するっていうことですね。 So, you know, loving someone is not a feeling. It's my decision to do something. Right?、Okay. ってことは雰囲気とか状況によって変わらなくてもいいんですよ。で、夫婦関係でも例えば時には喧嘩になります、時にはお互い疲れててぶつかってて、そういうぶつかってる真っ最中ってこの人大好きとは思わないですよね。ムカつきって思う時もあるんだけども、その中でもでも私はこの人を愛して愛を持って接しようということはできるんですよ、ね、僕もまだ26年完璧にできてるわけじゃないけれどもね、少しずつそういうことを教えてもらう。だそういうふうに愛するっていうのはこう周りによって変えられるものじゃなくて、自分の中で意識的に頑張ってできること。これが分かると結婚長続きするんですね。これ分かんないで好きだから大丈夫って言って結婚しちゃうとあっという間に冷めてしまいますね。神様ともそうです。 I love you God って言ってても、ね、何もしなかったらそれは相手も簡単に冷めちゃったり、ね、だって神様に祈ったことが起こらなかったりしてたら、なんでって思っちゃうね。でも本当にその中で、いやでもそれでも私はあなたを愛して信じますよっていうふうに自分で決心していくことができる。 So like in your marriage, you know, you're not always happy, right? Sometimes both husband and wife are tired and they crash and you know, they have fight, and in the midst of fighting, they don't feel like, oh, I like this person so much, right? In the midst of fighting, you know, you're like, why is this woman like this? That's the emotion working. But even in the midst of that, we can still love, work towards loving this person. You know, you know what I mean? I can change my attitude because I want to keep loving this person. That's what love is all about. But many couples think, you know, I like this person, so we're going to be fine when they get married. You know, I'm going to be fine because we love each other and do nothing about it. And the level of this emotion goes down pretty quickly. And it happens to God too. We can sing and say, I love you, God. But when he doesn't listen to a prayer, he doesn't seem to listen to a prayer, answer a prayer, when things go tough, we're like, why are you doing this to me, God? But still, that's our emotion working. But still we can say, but you know what? I still want to love you and I still want to trust you. That's what love is about. Yeah, that 努力がいる。自分でやろうと思う、愛そうと思って初めて愛することができるので、それが愛なんですね。でもじゃあ、愛するってもうちょっと具体的にね、どういうことかなって、それがこの3つ目なんですね。But okay, so that's what love is all about. ButWhat does it actually mean to love God? 御言葉っていうのは聖書の言葉ですね。神様の言葉を心に刻みつけなさいっていう。それが神様を愛するっていうことにつながるんだよっていうふうに言うんですね。So here it says, His words are to be on your heart. The Japanese translation says, engraved on your heart. I like that one. And this is how you can love God. この人間関係でもそうですけど、特に夫婦関係で、ね、愛を保っていくので、一番大切なことって何だと思いますか？ What do you think is the most important thing in maintaining your love between husband and wife? 一番大切なこと。コミュニケーション。It's a communication.お互いがこのコミュニケーションがお互いの愛を保っていくのに欠かすことができない要素なんですね。これだから夫婦関係だけじゃなくて人普通に人との関係でも言えると思います。そして神様との関係でもそうですね。So, communication. You cannot maintain your marriage without communication. Not just marriage, but any relationship.でコミュニケーションよくあの時々ね、国際結婚のカップルの人がなんか夫婦関係がぐちゃぐちゃになっちゃってカウンセリングに来たりすることがあるんですよね。で国際結婚の人が決まって言うのが原因は何ですかって言った時に、いや 文化が違いすぎてお互いが理解できないんですよという文化の違いだというので、
So sometimes I, you know, some internationally married couple, they are struggling in their marriage and they come for counseling. And all of those couples, 100%, when I ask them what they think is the reason why they're struggling, is they say, it's the cultural difference.
でも話聞けば聞くほどはっきりしてくるのが、いや、問題になってる、もう原因は言葉だね、それって。言葉の壁が原因だね、ということが分かるんですね。
But as I listen to them, it becomes so obvious that what is causing all this problem is the language barrier.
お互いに相手が言ってることを十分に理解できないんですよ。そしてお互いに自分が伝えたいことを十分に伝えることができない。だからお互いに理解できない。
Both parties, they cannot fully understand what others are saying, and they cannot fully communicate what they want to say. So there's no communication there, right? They can't understand each other well enough.
それが問題になってるんですよ。で、神様に対しても同じなんです。神様に対してもそう、神様とのコミュニケーションというのは相手の話を聞いて、相手を理解して、それに応答してあげること。これがコミュニケーションでね。
So, communication is to listen to the person and understand that person and respond.
Right? 神様に対してもそうです。神様の言葉を聞いて、神様のことを理解して、神様の私に対する思いに対して応答していく。これが神様とのコミュニケーション。
So with God, we want to listen to Him and understand Him, understand what He wants for us and respond. That's our communication with God.
これで神様のことを聞くっていうのは、これ聖書は神様の言葉ですね。私たちに与えられている神様のこと。だからこれを読んで、これを学んで、こっから聖書から、聖書の言葉から神様の私たちに対する思いっていうのを理解して、それに応答してあげるときに、私たちは神様を愛していくことができる。
So for us, you know, the Bible is the word of God, so we want to listen to God, which means we want to read the Bible and study the Bible, and write that on your heart, and try to understand what He wants for us, how He feels about us, and then respond to that. That's how we can love God.
で、これクリスチャン生活やってると、このね、すごく大事、すごい基本中の基本でしょ。多分皆さん分かってたことだと思うんです、ね。基本中の基本なんだけど、クリスチャン生活長くなってくると、これがなんとなく形だけ習慣的になってきかねないんですよね。愛するっていうことも、ね、歌ってるし、お祈りの中で言ってるんだけど、本当に愛という行為になってるかどうか。ね、あるいは御言葉もね、読んでます、学んでます、でもそこで止まっちゃってたり。単なる知識の蓄積になってて、本当にそれに応答するとか、本当にそこから神様の気持ちを理解するとか、そういうところまで行かなくなっちゃってたりすることがあります。で、この機会ね、こういうことをもう一回思い出して、そういうことも、この基本中の基本なんだけど、本当に、あ、これが神様を信じることなんだ。ね、そこの原点に戻れたらなと思ってね。
So as we live our Christian lives, you know, these are the basic of basics of Christian faith, right?And we all, this is nothing new, I don't think these are anything new, but as we live our Christian life, it's so easy that these start to fade, you know, it becomes just habitual, just a formality, you know, we tell him I love you, we sing to him I love you, but are we actually loving him? Or, yes, I read the Bible, yes, I study the Bible, but are we really trying to understand how he feels about us, what he wants for us, and are we reallyresponding. No. So it's the basic of basics, but we want to go back to the basics and we want to make it right with God on these three matters.
そしたら本当に神様との関係が、ね、本当に良くなると思います。神様との関係をさらにさらに深まっていくんじゃないかなと思いますね。
And then our relationship with God will be much, much better.
お祈りしましょうか。Let's pray.天のお父様、感謝します。今日のこの御言葉、よく知ってた言葉かもしれません。でも本当にその中から神様がいろんなことを教えてくださいました。 本当にあなたを信じて、唯一の神様を信じて、愛して、そして本当にあなたの思いを理解して、応答していきたい。で、私たちそのような信仰をしっかりと身につけていきたいなと思います。Father, we thank you so much for this passage. And Father, it is my prayer, that I want to believe in this one true God. And I want to really, truly love God.And listen to you, understand you, and respond to your heart.
神様どうかこの本当に大切な大切なことから私たちが目をそらしてしまうことがないように、忘れてしまうことがないように、日々私たちの心にこのことを思い出させていてください。
And Father, I pray that you will help us to remember, you will remind us of these important factors so that we don't forget about this. These things will not fade in our life.
感謝します。本当にあなたを愛します。感謝をしてイエス様のお名前にあったりします。
Thank you, Father, and we love you so much. In Jesus' name we pray.